けの話がまた盛り上がるんだっけとかね。
ね。
そういう、しょうもない話の方が盛り上がるんですね。
ですね。じゃあもうちょっと真面目な話にしましょうか。ブータンには国家や歴史語りが聞けるレコード型切手が実在。というニュースで、世界で一番高価な切手は、今年6月に 9.7 億円で落札された英領ギアナの1セント切手。でも、世界で一番クールな切手は何かと聞かれたら、1970年代にブータンで発行されたこの丸い切手でしょう。この切手は実際に航空便で使われているものなんですが、普通のレコードと同じように国歌などの音源が刻まれていて、実際に再生もできるんです。
うん、
サイズは直径十数センチと切手にしたらかなりのビッグサイズ。というものなんですけれども、まあ昔は子供の趣味として、まあ大人の趣味としてもそうですけれども、切手集めなんていうものがあったんですけども、ゆとり世代ど真ん中のリュウさんはこういった趣味があることについてはご存知ですか？
あ、はい、聞いたことありますね。なんか、いや、結構高価な切手とかがあって、切手マニアもいるんだよ、みたいな。
実際に周りにそういう切手マニアがいたりとかは、さすがに。
ないですね。テレビで見るぐらいで。
ですよね。ダイさんはどうですか？ダイさんの方がよりその切手、あのドラえもんなんかでも切手の回とかありますよね。
うん、あ、私もね、切手はね、集めてるっていうか、その記念切手が発売されると親が買ってきてくれるっていうレベルだったんですけど、ただ切手の知識となるとね、ドラえもんのあれとかで同じですね。あの月に狩りとか、見返り美人とかっていう風なのがすげえなっていうレベルなんで、あのロックの世界で言ったらば、知識的にはビートルズはいい子で、ストーンズは悪い子ってイメージなんだよなっていうのと同じですね。それぐらいのレベル。
それぐらいの感じなんですね。
それぐらいのレベルしかないです。はい、切手はね。
そう。という、まあ、大体その切手知識でそんな感じじゃないですか。で、まあ、驚くのはこれですよね。あの、レコード型の切手ってこれ、理解できます？で、直径が十数センチっていう、もう僕正直何言ってるか分かんないんですけども。
え、でも、これ、嬉しいですよ、もらったら。
いや、でも、切手って、一応は、人にあげて喜んでもらうためのものじゃないじゃないですか、存在意義としては。
十数センチって大きい。
いや、やっぱりほら、僕らの想像する切手っていうのは、何かしらにこう貼り付けるわけじゃないですか。レコード型の切手ってどうすんだって話ですよ。封筒にこれ貼んのっていう。
テープにとかでベーって貼るんですよね。
いいですよ。
それでもいいですよね。
でもいいですよ。レコード型のチョコレートもまた食べたいですよ。
はい、ありましたっけそんなの。
そんなのがあった気がする。あのね、そう、この間、別のラジオなんですけど、
はい、
ボンクランチョアメージングっていうところで、
はいはい、
言ってたんですけど、
21回、ハッシュタグ回。
なんかね、レコードが、レコードじゃない、CD が、シングル CD が昔あったよね、みたいな話してて、何センチ ?12 センチ8センチ CD。
8センチですね、シングルは。
8センチの話かしたのかな。それからすると12センチのチョコレートって結構でかいですよね。10センチか、十数センチか。でかいですよ。子供の頃は、
はいはい。
チョコレートが、私の子供の頃はチョコレートが、
貴重品で。
俺は全然貴重と思わなかったんだけど、中には貴重と思ったやつがいたみたいで、50円チョコとか言ってなんか、チョコレートが50円玉の形をつけて。
5円チョコじゃなくて50円でした？
なんかね、俺の時50円だったんですよ、
ね。
で、それでなんか結構でかくて、で、当たりが出ると50円もらえるんですよ。だけどね、美味しくないんで俺はあんまりはまれなくて、でもね、俺の子供の頃はみんな美味しさを求めてなかったですね。
ギャンブル性を求めてたんですかね？
いや、美味しいもまずいも分からないんだと思うんですよ。
え、分からない？
うん。
え、ああ、他に比べようがないとかそういう。
うん。つうか、もう鼻垂れ小僧で、みんなが。普段鼻しか吸ってねえから、全然鼻水しか吸ってない。青っ鼻しか吸ってないからね、うまいもまずいも分かんないようなね、あの、どん百姓が多くてですね。まあ、
駄菓子なんかは基本的に美味しいものないですからね。
そうです。私はたまたまその中で、美味しいものが食べたいといつも思っていて、あの、親が食いしん坊だったんで、子供も食いしん坊だったんですからね。
グルメ。
そうなんですよ。そのせいで、50円のチョコレートだけは、その、買って帰っても親に怒られるっていうね。そんなまずいチョコ買ってきてっていう。
しかも高いし、みたいな。
そう。ですね。っていう中でもやっぱり丸くて大きいものには憧れましたけどね。
なるほど、そういう憧れが我々人類の DNA には刻み込まれてるなとすれば、こうやって切手を大きなレコードサイズにまでしてしまうっていうのは、これは自然な欲求っていうことですね。
そうです、あのそのシートとかも付録についてました、はい、
あ、待ってください、そのシートって何ですか？
このシートとは違うんですか？
いや、そのシート
そのシート、
うん、赤いなんか
あったんですよね、
赤いペラペラのね、なんかレコードみたいなやつで、レコードみたいなやつがレコードで、
私の付録とかで付けられるレコードもどきって言ったらいいですかね。僕の現物は見たことないんですよ、は
い、え、ないの？
ないですよ
あ、そうだったんだ。あの、
例えばなんかフリスビーみたいなのが出てきましたけど、赤い、
あ、そのシートを調べたらば、それ、はい、だから要はレコードなんですけど、雑誌の付録ですね。
うん、レコード
で、レコードですよ。
ああ、あ、CD じゃなくてレコード、
そうです、はい。そのシートです。そのシオンじゃないですよ。そのシートで。あの、これがね、赤くてペラペラなのが多くて、
そうです、
ね、例えば、小学何年生とかって、そういうの雑誌についてきて、
うん、
ドラえもんの歌ならドラえもんの歌が1曲入ってるとか、うんうん、そういうふうなものですね。
なんかポップで可愛いですね、うん、見た目。
まあ、見た目は可愛いんですよ。で、あとね、俺のうちにあったので、ビートルズのレコードでね、そのシールじゃないんですけど、やっぱり赤いね、透明なレコードがあったんですよ。透明なっていうか、透明的に見えるね。
はい。
ところがね、とあるテクニックスのプレイヤーで再生しようとしたらば、再生ができないんですよ。それなぜかっていうとね、
なんでです？
上からレーザーで、赤いレーザー光で水を検出するタイプだったんですけど、
針のいらない、
そう。
最近の話ですね、う
ん、
じゃあ。
これ最近ではないです。針はあるんですけど、あれだけ、溝だけ、
位置をそれで、
レーザーで検出するんですね。だから、あれのくせにね、あの、早送りとかいうのができるんですよ。
なんと。
ただし、その、透明なレコードだとね、抜けちゃうんですね。
はいはい。
下が反射しないで抜けちゃうんで、だから、赤いレコードとか、そのシールとか、赤いビートルズの、その、ごく一部のレコードを再生するときには、下に、黒い紙の円盤シートを入れる必要があるっていうね。何を言ってるのか全然わけがわかんないですね。すいません。
ちょっと感動ですね。そんな進化したレコードプレイあったんですね。
うん。
スペース X2 ターボみたいなやつがあった
の。そう。そのテクニックスのね、あの、レコードプレイヤーはね、CD 登場直前でした、本当に。
うん、あ、むしろ PC88VA みたいなやつがあったんですね。
もうね、その以後はね、全然意味がなくなるんだけど、そういう、かっこいいやつがね、みたいな、これで20万30万すんのみたいなね、 CD、 あのレコードプレイヤーがありましたね、う
ん、そんなにするんですか？高い
テクニックスでしたしね、
うん、
なんていう、
俺はね、ま、昔は高かったですからね。
そう、あ、てかそう、昔の方がね、あれなんですよ、高いんですよ、物が全部いちいち、うん、あの給料もみんな高かったんですよ、昔の方が。
あ、そうなんですか？
そうそう、
ちゃんと利益が取れる価格で物を売ってましたからね。
昔はほとんど世の中の人間全員がって言ったら、まあ後でちげえよって言われるかもしれないけど、世の中の人の多くが年齢と同じだけ給料をもらってる、月給もらってるっていうのは時代だったんですから。
今はそうでもないですよ。
ないですね、全くないです、うん、なんていう話、うん、でもいいですね。レコードの切手もあっていいですよ。
うん。
な
ん
か貼れるのかっていうのはあるんだけど。
なんか、貼るとか、そういうの度外視していいですね。このロックな感じがもう、貼るとかどうでもいいんだよ、みたいな。
確かに、
うん。
俺なんか最近、その、カンボジアに詳しい先輩がいたおかげで、カンボジアの事情に詳しくなったんですけど、
はい。
郵便を出したらば、あの、届くか届かないか、うんって言ってましたね。あの、ブータンと違いますけど、カンボジアの場合ね。
う
ん、なんでって言ったらば、あの、届ける車なりバイクなりに箱がついてて、そこの中に郵便物を満載して走るらしいんですよ。
うんうん、
で、走ったりカーブしたりしてると、上から風で飛んだりして、パタパタ道に起こってくっていう。で、道に起こってたのはしょうがねえっていう考えです。
なんだろう、すごい。あれです、大胆ですね。豪気っていうか、もう、うん、
そうなんですよ。
本当に考え方がロックですね。
うん、10のうち8届きゃいいってぐらいの勢いで、2はしょうがねえだろっていう、ね、
しょうがないだろっていう意味はよくわからない
です、うん、っていうかおめえら分かってるだろって あの何ヶ月かして返事がなかったら届いて、あの道に落っこってんだからもう一回出せっていう勢いらしいです。はい、
なんかこう会う人と会わない人がいそうですね、そのロックな感じは。
まあそれしかなきゃしょうがないですよね。他にじゃあ自分届けるよりマシだっていうことであれば、
そうですね、
まあ、じゃあ 2,3 回出してたら届くからまあいいかぐらいの感じなんですかね。
そうみたいです。はい、
まあ、物がちゃんと届くっていうのは結構大したことですからね。その辺は日本の物流っていうのは本当に高度なものなんで、外国行くとびっくりはしますよね。
そうなんですよ。うちのその先輩もね、国際郵便を出して、で、何月何日にあれに届いたと、その、なんだ、カンボジアの首都であるところの、
プノンペン？
プノンペン届いたと。そこまで分かったけど、そこからとは足取りが追えないって。
いや、結構先進国でも、例えばオランダから毎日絵はがきを出したりとかしたわけですよ。
はい。
そしたら順番がバラバラに届くんですよね。
ああ、全然、時間軸に沿ってない。
4の前提で書いてるのに、で、なんか3日目ぐらいに出したのは僕が帰国してから届いたりとかして、本当もう困ったみたいなこととかってありますけど、オランダなんか割とちゃんとした国の方じゃないですか。
そうですね。うん。
ですら、まあ、あるわけですからね。
うん。
国内のものじゃないんで、ちょっとね、状況も、国内はまた違うのかもしれないですけども。
物を送って届くっていうのが常識じゃないんですね。ちゃんと届くっていうのは。
うん。
物を送ったら届くかもしれないよっていうのが常識なんですね。
そこまでですか。
そんな感じがしますけど。
うん。物を送って、なんていうの、予定が立つっていうのがすごいんでしょうね。多分2日後には届いてるだろうとかね。
じゃあ、郵便追跡サービスとかすごいですね、日本の。
そうそうです、はい。
なんて便利なものなんだと。
うん。私の友達がちょっと前にやってた、なんていうのかな、大勢が参加するロールプレイングゲームっていうかアドベンチャーゲームがあって、それはその解放みたいなのが届いて、それに対してあなたはどういうふうに行動するっていうふうに言われて、それを紙に書くんですね。私はどうこうこう、あのテーブルトーク RPG に近いんですけども、
メールなんでしたっけ。
そうなんです、なんかそれで出すと反映されるって行動がね。
雑誌なんかでやってるやつだと1ヶ月に1遍だけその行動を指定できて、そのみんなの出したやつを、処理した上でその話が進んで、さらにそれにまた返事をするっていうか行動を指定するっていうの、そういうのがあったんですよね。
そうなんですよ。それがね、まだね、去年あたりでもやってて、
本当に
ひどいなと。そうそう、ネットでやればいいのに。なんでその団体が多分こだわりがあると思うんですよ。あの絶対ネットみたいに味気ないものにはしないとかっていう。
あ、
うん、ただねえって、思いました。
まあちょっと楽しそうではありますけど、なんか途中で力尽きてしまいそうな、うん、
そうですね。ちょっと前にアマプロでね、アマゾンプロダクトで RPG を やってたんですけど、テーブルトーク RPG のネタを、ちょっと前じゃない、だいぶ前か。
まあでも3ヶ月、半年以内ですね。
私最近聞いたんで、その辺まとめて、あれをね、思わせるというか、すごい。
そんなことをまだやってる人たちが実在するんだなっていうのがなかなか。
まあテーブルトーク RPG は普通はその日で完結するからいいんだけど、手紙でやりだすとね、
手紙っていうのがね、なかなか。
往復2ヶ月とかかかったりするから、すごいですね、と。
なんか自分が何書いたか忘れてそうでしょうね、
そんな。そうですね。はい。
なんていうんだったかな、タイトルが。そのメール RPG じゃないし、なんだっけな、そこ出てこないのが気になりますね。まあ、本当に。ただそういう時はどんなに粘っても出てこないことがあるので、じゃあ、はい、もう一個、次のニュースで最後にしておきましょうか。前奏付きの君が代に賛否両論出るも若い世代は違和感なしというニュースで、表彰式を見ていて、なんか違うなと思ったんです。74年間生きてきて、こんなヘンテコリンな君が代を聞いた記憶がありません。絶対におかしいですよ。そう語るのはテレビキャスターの鳥越俊太郎氏。8月21から24日にオーストラリアで開催された水泳のパンパシフィック大会をテレビ観戦した時の感想である。 この大会で日本勢はメダルを19個獲得する大活躍。しかし連日の表彰式を見るうちに鳥越氏の違和感は強くなっていった。そこで録画した表彰式を何度も見返しました。すると国歌吹奏の冒頭で君が要はのフレーズが繰り返されていたことに気がつきました。最初は大会本部が間違えたのかと思いましたよ。鳥越氏がこの件を Facebook に移ったところ大きな反響があった。で、まあ、これに対して60代70代の男性は、まあ、聞き慣れないと、前奏なんかあったのかって言ってるのに対して、まあ、30代20代は、違和感はないと、前奏がありが当たり前と、違和感があるってことに違和感があるっていうようなことを答えているんですけれども、で、まあ、まあ、大体ニュースとしてはそういうものなんですけれども、
うん、
まあ、リュウさん、このニュースについてなんですけど、まあ、リュウさん一番若いわけじゃないですか、あれは。まあ、気持ちは第3の方が若いかもしれないですけど、若いということで、この君が代に前奏があるっていうニュースですけども、どうですか？
もう、それでもいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね、多分その。
前奏があるのが当たり前っていう意味。
いや、当たり前っていうか、アレンジしてもいいんじゃないかなっていう。アレンジっていうか、なんだろうな、覚えやすい方にしてもいいんじゃないかなと思うんですけど。まあ、でもそうしたら、そういったら多分、この60代70代の人らからは怒られちゃうんでしょうけど、
僕これ見たときに、タイトル見たときに、うんうん、前奏付きの君がよっていう、ちょっと何言ってるのかよく分かんなかったん
ですけど、そうなんですよね、前奏付き普
通のついてるでしょって思いますね、うん、前奏相手はいきなり歌い出すってことですか？
うん、それはよく分かんないんですけど、
なので、じゃあ、ちょっと一番年上の大さんをお呼びして、昔だったら聞いてみたいと思うんですけども、大さんどうですか？昔の君が代っていうのは前奏はなかったんですか？
いや、ある時もあったっていう感じですね。なんか、ある時はあったと思います。はい。どうだろう？自分が子供の頃とかって。
はい。
ある時ありましたよ、普通に。
ねえ。うん、あのジャスラックは何も言ってこないはずなんで、全部立っても全然構わないと思います。
いやいや、要はあれですよね、初めのそのさっき言ったように2小節ですよね
っていう、そこの部分ですよね。
1,2,3,4,5,6,7,8 ですよね。それがだから ある時もありましたよ。あったし、あってもすぐ気づくじゃないですか、これってゆっくりだから、
うんうん、
で初め歌っちゃっても、あ、なんだこっからねみたいな感じで、みんなちょっと恥ずかしかったなみたいなぐらいで済むじゃないですか。
あ、うん、あ、僕全然本当わかんない。なんかもうその前奏があるとかないとか意識したことがないレベルですね。なんか、うん、出だしであんま困った記憶もないし、
俺子供の頃はあったような気がするな、そのあれで初め。
やっぱりどっちもあったん
でしょう。はいって先生が言って君がって始まるような気がしますね、はい、で結構ね、なんかそうだな、俺が見てる、その、よくさ、海外サイトの翻訳を見るとさ、
はい、
ですね、あれってほら、都合のいいのを翻訳してくるときもあるからだけど、割と人気があるみたいなんですよ、日本の国歌は。短くて、割と荘厳でいいっていう話なんですよ。
要するに、あの、マイナーコードの曲調ってないですもんね。
うん。
国歌は。
そうです。ゆっくりだしね、なんかこう、うん、あの早いのは結構よく言われるのは、かっこいい国歌って言われてパッと思いつくのはブラジル国歌とかかっこいいとかって言われるんですよね、
うん、
これパッとメロディー思いつかないんですけど、そう言われることが多い気がします、
はいはい、あとはイギリス国歌とかは
入
ってくるところですかね、
はい、うん、で日本の国歌もね割と好評らしいんですよ、
うんうん、
短いとはいいと思うんですよね、何しろね、
確かに、
うん、
その国歌についてのなんか特集した新書だったかなが出てたと思うんですけども、長いのは結構長かったりとかしますしね。
そうですね、あとほらなんていうのかな、ロイヤルファミリーのことを歌ったりするじゃないですか、
はいはい、
で割合世界中で結構そういうのって日本の皇室っていうかロイヤルファミリーは好かれている方ですよね、
うん、
あの他の国のロイヤルファミリーに比べて、おとなしいっていうかなんていうのかな、あの庶民派だったりするっていうんで、そこから順でできて普通の人と握手したり、あの手振ったりしてるのが報じられるんで、
うん、
あの例えばイギリスの女王とかに比べてフレンドリーっていうか国民に優しいよねみたいな感じが、謙虚だよねとか言われてしますね、
まあ、うん、柔和な感じはしますよね。
あれは本当そうですね、うん、代々そうなんだろうなと思いますね。最近はもう
あの手の振り方はなかなか覚えられるもんじゃないなって毎回見ながら思ってます、
ね、うん、本当格好がいいっていうかね、
うん
うん、あれはほらああいう手の振り方でもう決まってるから、あれはもうああ後続の手の振り方だみたいに思っちゃいますもんね、うん、まあそれはそうとして、うん、いいんじゃないですか。とにかく厄介なのはむしろあの流行りの歌詞に歌わせて意外と難しくて歌えなかったパターンじゃないですか。
ああ、代表戦、あのサッカー日本代表戦なんかでは大体まずそこが盛り上がりポイントになりますよね、
うん、そうなんですよね。音域が割合広く使うっていうか、うん、高く入ると後がきつい、
うん、私結構その野球観戦に行くんですけど、
はい、
その京セラドームであるオリックス戦って大体試合が始まる前にこう君が歌うんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、歌手みたいな人が出てきて、
はい、
まあそれは歌手だったり近所の小学校の子らだったりいろいろその時によって変わるんですけど
それあの近所、ごめんなさい今ちょっと話の腰折っちゃうんですけども、
はい、
近所の小学生が歌うだと微笑ましいのに近所のおじさんが歌うだと急に面白くなるのはなんでなんでしょうね。
あー、でもなんか本当近所のおじさんみたいな人歌ってますよね
それ本当はちゃんと名のある人なんじゃないですか。
いや、なんかなんとかのバンドのなんとかさんですみたいな感じでなんかちょっとロック系のおじさんが出てきて歌うんですけど、みんな誰だろうみたいな感じでざわざわってするんですよねあとはまあなんかオペラ歌手の人だったり、
あ、それ今あの京セラドームで、どこの球団の場合にっていう風に条件指定しましたけども、
はい、
それじゃあ他の会場でやる場合にはやらなかったりとかっていう、
甲子園とかでは見たことがないですね。京セラドームではなんかやってますね。違いがよく分かんないんですけど、
京セラドームだから、オリックス、
そうですね、オリックスのホームゲーム、
じゃあオリックスが他の球場でホームゲームを行う場合っていうのはどうなのかなってちょっと疑問に思うんですけど、
あ、他の球場でホームゲームを行うことがないから、
ないのか、オリックスは。そうか、
あ、オリックスっていうか野球は自分のホームの、なんだろう、球場以外はホームゲームを行うことはない
ので。なんか例えばその、うん、仙台のなんか宮城の、あ、関係ないか、
あ、楽天
とかで地方でなんかたまに試合やることってあるじゃない
です
か。うん、そうですね、
第二球場、前橋スタジアムで巨人対ヤクルトとかね。
あ、それはないかもしれないですね。どうなんでしょう。まあとりあえずその京セラドームでのホームゲームの時はやってますね。
お、
みんなご起立ご脱帽お願いしますって言って、はいと。
で前奏はあって、まあなんか最近は前奏が多いっていうのはここの記事にも書いてありますけどね。
前奏なかったかな、
うん、音のためじゃないですかね、やっぱね、
うん、
音をみんなに、
うん、
あのこの音でいきますよって、この高さですよって、
うん、
いいですねってやらないと、やちよにやったりでみんなが
で
厳しくなるんで、
うん、自分も歌ってみようと思って歌ったら意外と歌えないなと思ってそっちにやめちゃったんですけど、うん、
そうですね、なかなかね僕らも日本代表として何かの試合に出場する機会とかないんであんまり歌わないですからね、
う
ん、
そう、ネットラジオ日本代表でこう
歌う
あ、ネットラジオ世界選手権みたいなのあるかどうか知らないんですけど、
あ、でもそれ面白いですね。あの始まりで必ず国歌を斉唱するネットラジオって多分なかったですよね。
あ、そうか、いいんですかね。俺でもね癖としてヤチオニあたりでメタルっぽくなるっていうのがあるんで、
メタルっぽくなる、
それをなんとかしたいですね。ちょっと克服したいって今年の目標ですね。
ちょっとイメージ湧かなかったんで歌ってもらってい
やいや、まずいでしょそれは
まずくないのか、まずいんですか
いやーってなんですよいやーって
そこだけ
いやーち
ーメタルなのか民謡っぽいのか、
民謡っぽいのね。
ちょっとロングタームでやってもらっていいですか。
いやいやいやいやいや、そんなにはできませんけどね。
はい、
あ、じゃあエンディングにこう、一、はい、人でこう歌ってまで流すとか、そういう。
うわうわうわうわうわ。まあ、そんな感じですよ。みんなも
確かに音域広いですからね、無理はありますよね。
うん、
僕なんか音域狭いんで。
もうさっきの十分取れたと思いますけどね。
うまかったと思います。
うん、
あ、ちょっと笑っちゃったからどうしよう、声が入っちゃったの。
誰かね、そこだけ第3のファンが使いたいかもしれないですもんね。
あ、そうです。
そんなことはないでしょ。
いや、でも君がえは難しいな、歌うの難しいですね。
うん、歌う機会がないから こっそりトイレとかで歌っといた方がいいですね。
トイレからね、君が代が、
そうなん
です、出てくるっていう。
キーって入、キーって入っちゃう、入っちゃう。キーって入っちゃうと、みたいな。
入りが難しいですもん
ね。今のもしかして音の高さが違ってました。
そのね、入りが難しいんですよ。
僕ね、音痴なんですよ。
そうなんですか。
だからなんかよくほら、カラオケとか行くと、あの、キーが合ってないとかって言われるんですけども、それどこの錠前の話だっていうふうに。
いや、俺も、あれ、音痴は音痴なんですよ。音が必ず微妙にずれてるっていうね。
でも、ライダーの音痴は、音痴自身の略称の音痴じゃないんですか？
それを、
はい、
あの、
鳴らす。
微妙なビブラートでいつもどっかに入ってるようにごまかしてるっていうパターン
なんです。なんかでも本当に僕はひどいんで、ダイさんとかリュウさんの言う音痴とはもうレベルが違いますね。
いや
君たちのハゲじゃない薄毛だよっていうぐらいの多分差がありますね。
なんかそれもごまかした言い方だから結局一緒な気がするんですけど。
そう、まあただなんていうか、あれですね、あの、僕なんかも人の何か言葉尻だったりとか細かいことがすぐ気になったりとかするんですけども、そういうのは、あの、実際になっても治らないんだなっていうのをこういうのを見ると、はい、気持ちになりますね。
そう、言うか言わないかで違いで、みんな気にはなってるんですよ、きっとな、何かがね。絶対気になってるんです。うん、
まあ、なので、今、そういうことを言いがちじゃない人ぐらいは、あ、これ君がに伝送があるなって思っても、まあいいじゃないかっていう風な気持ちで見てあげることのできるような年の取り方をしてほしいもんですね。
はい。
はい。ということでお届けしてきた今回の千葉文化放送ニューストップ7なんですけれども、ね、これがまあ8月分ということで。
はい。あ、8月
分。8月分？
そうですね。あ、でもニュース9月なんですよね。じゃあ9月頭分ということで。
ほう。
ね、あの、また9月の後半にもやろうと思いますので、楽しみにしている皆さんはですね、楽しみにしてるよって言ってもらえると僕のやる気が出るんで。そう、あのですね、ツイッターとかやってるんで、ホームページの方にも書いてあるんですけども、あの、アットマーク、RICK、アンダーバー JP とかにコメント、リプライくれたりとか、あと、メールアドレスもね、あるんですよ。info@chiba-radio.org とかあるんですけども、そこにメッセージなんかをもらえると僕が喜んだりすることもあるので、そういったことをしてみるのも、たまにはいつもと違うことをしてみるのもいいんじゃないでしょうかっていう、まあ、お便りくださいアピールをしたところで、そろそろ終わりにしようと思います。ここまでですね、お相手してまいりましたのは僕ひろしと
私ダイと、
はい、リュウでした。